今年2020年になってから聖書の日課が新しく切り替わったということはもう皆さん、普段礼拝にいらしている方はご承知のことと思いますが、新しいこの3つの聖書朗読、これに切り替わってから半分以上、1月から数えれば7ヶ月過ぎてきているわけでありますので、半分以上ということになるわけですが、こうしてこの3つの新しいセットの聖書箇所から毎週説教をしていて、私が感じていることをまず申し上げたいと思うんです。それは旧約聖書、そして使徒書といわれる書簡なんかですね、旧約聖書、使徒書、そして福音書、この3つの関連性が前よりも深くなっているなということを私は感じているのです。もちろん福音書、イエス様の御言葉が中心にある、それは変わらないのですけれども、昨年まで用いていた組み合わせ以上に旧約ですとか使徒書を私自身も説教の中でよく引用をするようになった。おそらく皆さんもそれを感じておられるのではないかなというふうに思うんです。もし皆さんがそういうふうに、感覚的にですが感じていらっしゃって、そういうふうに聞いておられるとするならば、それをとても私も嬉しく思うことです。で、今日の3つの聖書箇所、このここから説教を準備している時にもですね、やはりそのことに気づかされたのであります。パッと今礼拝の中で3つを読んでもですね、なかなか気づきにくいことだとは思うんですけど、だからこうして説教で皆さんにお話をするわけですが、私は今日の3つのテキストを信仰という言葉で取りまとめたいと思っております。信仰というのは神様を信じて生きるということでがあります。そういうふうにすることで神様に積極的に関わっていただこうという生き方が信仰でございます。今日のパウロの言葉からも、そしてイエス様のこの湖上での、ガリラヤ湖上でのエピソードからも信仰というテーマでつながってまいります。パウロのこのローマの信徒への手紙からまずは見てまいりたいと思うんですけど、この何節でしたかね、パウロはズバリ、6節ですか、6節のところで信仰による義ということを述べています。ルーテル教会では繰り返し繰り返し言うことですよね、信仰義人なんていう言い方もしますけれども、それはいいんですけど、聞き慣れているのでそれはいいんですけど、パウロの今日のところっていうのはですね、どうもどういうふうにつながるんだろうかっていう部分がよくわからないというふうにお感じなんじゃないかなと思うわけであります。すぐその後でこういう引用をしてくるんですね。旧約の中の心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない、これはキリストを引き下ろすことに他なりません、また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない、これはキリストを死者の中から引き上げることになります。信仰による義ということを言って、その後にこういう旧約の引用をパウロはしていくのであります。一体信仰とどうこれ関係するんだろうか、関係ないこと言ってないかな、そんなふうにもこう見えてくるわけであります。これはですね、おそらくパウロがローマの教会に手紙を書いた理由の一つ でもというふうに言ってもいいと思うんですが、ローマの教会に集まる信徒たちの中でそういう、まあ、議論があったんですよね。もっと月並みの表現をするならば、誰が天国に行けて地獄に行くのは誰なんだみたいな会話が教会の中で、ローマの教会の中であって、それが元で信徒たちの間でどうもこういざこざがあったのではないかなと、まあ私がそういうふうに勝手に想像をするわけであります。それでパウロがそんなことではよくないよということで、もう一つこう外側からですね、意見を述べたわけであります。ローマの教会で、あなたは信仰が足りないから地獄に行くんですよみたいな発言が飛び出すわけですよ。これはたまったものじゃないですよね、こんなこと言われちゃったら。でここからパウロは信仰について語り始めます。まあ、信仰による義ということをパウロが言って、そしてまたパウロ自身の言葉として出てくるわけですが、それを引用するとですね、9節ですかね。実に人は心で信じて義とされ、実節ですね、口で公に言い表して救われるのです。もう一つ11節、13節ですね。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。こういう言葉をパウロはローマの教会に語りかけるんです。救いは例外なく漏れなく皆さんに行き届くんです。皆さんのものなんです。ローマの教会の人たちにパウロはこのように呼びかけるんであります。ローマの教会っていうのは、まあ当時のニューヨークとか東京とかロンドンみたいな町ですから、いろんな国民のいろんな民族の人たちが集まっていたでありましょうし、ユダヤ人ももちろん中心的にいたであろうし、ギリシャ人もいたであろうなと想像できるんですが、もちろんローマ人も、ユダヤ人だろうがギリシャ人だろうがローマ人だから区別はないんだよということを訴えるであります。だから誰が天国に行けて誰が地獄に行くのかなんてことを人が勝手に決めつけるようなことはしちゃダメだ、こういう戒めが聞こえてきます。さて今度は今日の福音書を見てまいります。イエス様がガリラヤ湖の水面を歩いて弟子たちが乗っているボートまでやってきたという不思議なお話でございます。でそれを目撃した弟子たちもですね、あ幽霊だとこう叫ぶ。この出来事が実際にどういう現象だったのかを先生説明してくださいと言われても、それはできることではありません。いろんな解釈があります。これは本当にイエス様は水の上を歩いたんだ、こういうふうに説明する仲介書もありますし、ギリシャ語をよく見るとそのテキストを丁寧に解釈すると、これはそうじゃない、実際にはガリラヤ湖の岸辺を歩いていたんだみたいな説明を私は読んだことがあります。あるいはいやいや、これはただイエスを神格化するための神話に過ぎないのだよって、こういうことを言う学者もいたりいたします。どの立場でそれをこれを読むのか、扱いがとても難しいテキストでございます。でここで注意をしたいのは、先ほどパウロがローマの教会に伝えた信仰に関する教えです。誰が天国に行って誰が地獄に行くのかという議論です。先ほど3つの解釈を紹介しましたが、例えばですね、 こんな議論が起きかねないんです。水の海の上をイエス様が実際に歩いたんだ、こういうふうに信じて言える人が最も信仰が強くて、いやいや、ギリシャ語をよく見るとこれはそうじゃない、岸辺を歩いたというふうにも読めるよと、こういう解釈をする人の信仰が中程度で、いやいや、これはもうただイエス様を神様としてこう崇めるために作られた神話でしょうと言って、現実路線で解釈しようとする人は信仰がいい加減な人だ、こんな風な見方をしてしまうこと、もし私たちがそうすると、そのような読み方をすると、ローマの教会の人たちがあの人は天国に行ってあの人は地獄に行くんだみたいな議論と何ら変わっていないなということに気づく必要があります。水面を自分で歩こうとしまして、最初はうまくいったけど途中から沈んでしまったペテロにイエス様は言いました。信仰の薄いものよ。説教者はここからですね、このようにペテロのように信仰の薄いものになってはいけません、もっとイエスを信じなさい、こういうふうに語ることもしようと思ったらできますが、私はそうするつもりはありません。私はこの信仰の薄いものよという一言をここにいる今の私たちに向ける必要はないと考えます。これは湖の上で突風が吹いてきてそれに怯えてしまったペトロだけに、ペトロに向けられた言葉でありますので、これを一般化してですね、そのまま私たちに当てはめるんではなくって、もし私たちがここから御言葉を聞き取ろうとするなら別の聞き方をしていく必要がございます。ペトロが信仰の薄いものであるとしたら私たちどうなりますか。私たちは信仰のなきものに等しいではありませんか。信仰の薄いもの、信仰の弱いもの、こういう考え方をしていくときに、先ほどの天国へ行くのか地獄へ行くのかという全くもって不毛な意味のない分析が始まってしまいます。パウロが言う信仰による義、主の名を呼び求める者は誰でも救われる、この言葉はそんな私たちの邪推を追っ払ってくれます。信仰の強さ弱さ、あるいは信仰の厚さ薄さというものを周りの人と比較するなんていうことはすべきではありませんが、それでもですね、信仰の厚い人というのは実際にいるわけでありまして、聖書というのはそういう人たちの記録が載っているのであります。例えば今日の旧約聖書の中に登場しました預言者エリアはその一人です。紀元前9世紀のイスラエルの預言者でありますが、そこにも書いてあるように主に情熱を傾けた人エリアです。間違いなく信仰の厚い人でありました。こうした信仰の厚い人たちのおかげで私たちへと神様を信じる信仰が受け継がれてきたのであります。一方そういうエリアを神様を信じない人たちが厳しく非難したというのが今日のこの旧約聖書のテキストであります。彼らはその彼らの非難というのは主の祭壇を破壊する、神との契約を捨てるというところまで行くわけであります。 これはもう信仰が薄いとか弱いとかではなくって、信仰そのものをこう否定する人たち、そういう人たちもいたということであります。もう一度福音書に戻りますが、ガリラヤ湖上で何が実際あったのか、それを断定するためにこういうお話をしているわけではありません。またこれを信じることができるできないを問うために私は説教しているわけでもありません。皆さんが皆さんの信仰で自由に読めば良いことであります。信仰を持って自由に読む、これが大事です。で、その際一つだけ私たち踏まえておきたいことがあります。私たちがイエス・キリストを信じますという時、今日もこの後信仰告白をいたしますが、信じますという時、その根底に主の復活があるということですよね。私たちはそこに立っています。復活を受け入れるという信仰に立った時、今日の出来事が実際のところどうだったのかということはさして大きな問題ではありません。大切なのは私たちがここから何を聞き取っていくかであります。イエス様が繰り返し語ったように、聞く耳を持つということをしたいのです。イエス様とペトロの湖上でのやり取りで今日私が注目したいことは、突風が吹いた時にペトロが動揺したということです。恐れたという、この部分です。最初は歩けたんです。イエス様を信じればうまくいく、そう信じて歩いた。ところが次の瞬間強い風が吹いてきて、ペトロはやばいとこう思ったんですね。ここのところです。ペトロの信仰が揺らいだんです。あ、これは沈むな、そういう恐れ疑いがペトロの信仰を、妨げたのであります。私どもの信仰を妨げる要因というのは恐れや不安や疑いだけではありません。私たちの周りにはわんさとあります。そういう風が吹き荒れるんです。ガリラヤ湖というのはこのイエス様が宣教をなさった中心的な場所なんですが、もう一つおそらく皆さんが思い浮かべるエピソードあるんじゃないかなと思うんですね。イエス様がこう船に乗ってる時にですね、一人すやすや眠りこけていて、突然嵐が起きたって、あの場面ですね。嵐がやってきたんで、またここでも嵐なんですけど、もう弟子たちは大騒ぎするんですけども、イエス様がぐっすり眠っていた。嵐にもかかわらず安らかにすやすや眠るイエスの姿、これは動揺して恐れ慌てふためく弟子たちととっても対照的な光景であります。嵐の最中に安眠できるなんて、私はもういろいろ眠るためにですね、いろいろ不審して枕を変えてみたり、氷枕使ってみたり、あるいは音楽を聞いてみたり、いろいろしてちゃんと気持ちよく寝たいなと思って寝るのに苦労している私の中にしてみると、嵐の中で安眠できるのは信じられない、考えられない話なんですが、イエス様のこの寝顔には神様に対する全く信頼を持ってるイエス様の顔が鮮明に見えてきます。この姿を前にした時、ペトロも そして私たちも信仰の薄いものなんです。ガリラヤ湖をイエス様と弟子たちが船旅をするというこの様子、これを例えて言うならばキリスト教会の姿をそのまま映し出しています。船は教会です。そこに集う私たちです。湖はその上を船が前進していく私たちの社会であります。社会という海原、そこを教会は、市ヶ谷教会は福音を携えて、この船が信仰の旅路を進めている姿であります。時代とともに新しい価値観、新しい世界観が次々登場します。ことに21世紀になってからそれを感じます。いろんな生命倫理、かつては脳死が生命倫理の代表的なテーマでしたが、今はもうそれどころじゃありません。脳死なんてことは誰も言わなくなった。人間の性にまつわる問題、これもそうですよね。これまで常識とされていたような聖書の価値観に社会は次から次へと挑んできます。その都度波風が立ち、嵐に遭遇します。この新型コロナウイルスというのも波風の一つ、いやむしろこれはどうなんでしょうか、なぎの状態なのかもしれないですね。なかなか船が前に進まなくなってしまったりいたします。そんな信仰の船を進ませるためのエネルギーって一体何か。教会が船旅を続けるために必要な力、エネルギー、燃料、それはこの船に乗船している私たちの信仰であります。押し寄せる雨嵐の中を旅する私たちのこの教会という船には、いつもイエス様が共に乗船してくれている、それを信じる信仰でございます。この信仰が、この信仰が福音を携える船を前へ前へと前進をさせていくのであります。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。この信仰を掲げて船はこの社会の中を前へ前へと進み続けるのです。祈りましょう。愛する神様、今日ペトロと共に私たちの弱い信仰について気づかされましたけれども、私たちはあなたを信じ、あなたの救いを追い求める一人一人です。どうぞこの社会の中を教会という船が前へ進むために、その船に力を届けるために、私たちがあなたの救いを信じ、御子イエスの贖いを信じ、主の名を呼び求め続けて進むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。